私たちの主なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。あるお母さんが子供にこういうふうに言われたそうです。それは、子供は親を選べないだからねですね。子供はですね、親を選んでですね、選んでくるわけじゃなくてですね、選べないんだ。その背景にはですね、何があったかというと、何かですね、いろんな授業の中でですね、英語がどうしてもできないですね。もしもですね、自分のお母さんがですね、アメリカ人だったら自分が英語はピラピラ話せるのにと。そういうことだったみたいです。で、子供は親を選べない。選べればですね、今ですね、アメリカ人のお母さんを持つことができたのにって。それを聞いたお母さんはですね、かなりムカッときた。そうですね。それはそうだと思いますですね。でもそれでですね、怒っちゃ何もなりませんから、もう一呼吸置いてですね、こういうふうにですね、言ったんですね。いや、待てと。あなたが生まれたときに、お父さんとお母さんはですね、神様に一生懸命お祈りしたんですね。そしたら神様があなたを選んで私たちにくださったのよって。そうだなと思いました。ですね。神様があなたを私たちの夫婦にですね、選んで私たちのところに、くださったのよ。ですね。まあ、誰でもですね、神様に選ばれて生きていてですね、それに違うところで生まれればよかったと考えるよりも、あ、神様がこの家庭に自分を使わせてくれたんだ。まあ、そうして、そう信じて生きてた方がいいなと思うんですね。まあ、それはアメリカ人の家庭に比べれば英語なんてですね、ペラペラだと思いますけど、でも日本語はペラペラになれなかったというですね、そのことを考えればですね、いいな。でもそのお母さんも偉いなと思ったんですね。お祈りしたのですね。きちっとお祈りしてあなたが選ばれて私たちのところに来た。まあ、子供の心の中にですね、そういう気持ちがですね、残っていくんだろうなというふうに思うのです。で、山口県にですね、六日市集会所っていうところがありまして、そこに俳句の先生がおられました。柴田雅子さんという方ですね。まあ、代表句とかですね、いろいろな代表句がありますけどもですね、まあ、最後亡くなる1年前にですね、しそ壺というですね、句集を出されました。しそ壺っていうですね、梅干しの入った壺のことなんでしょうですね。しそ壺、僕は初めてそれを読みまして、そのしそ壺がですね、その本のですね、タイトルなので、どんな句なんだろうなと思ってペラペラとめくってみたら、こういう句でした。しそ壺の歯の重さは誰も継がずですね。しそ壺の歯の重さは誰も継がずですね。あ、深い句だなと思いましたですね。お母さんがですね、一生懸命ですね、自分とですね、家族のために梅干しをつけてきた。でもそれはですね、簡単なことじゃなかったんだと。家庭をですね、一生懸命守りですね、育ててきたお母さんですね、そのお母さんの思いを自分は継いでるだろうかという句なんだろうなというふうな思いでですね、読んでみました。一坪の母の重さは誰も継がず、まあ、これを読んだ時にね、自分のお母さんに対してはどうだろうなと思ったんですね。ふと自分の母のことを思いまして、母が私にしてくれたこととか考えてくれたこととかやってくれたこと、その愛をですね、自分は継いでるだろうか、自分の子供にですね、その愛をですね、継いでるだろうか、まあ、そのようなことを考えながらこの句をですね、改めて今回読んでみました。一坪の母の重さは誰も継がず、まあ、これはですね、イエス様の御言葉もですね、私たちは本当にイエス様の御言葉を継いでるだろうか、まあ、そのようにして今日聞こえてきたのです。まあ、今日の福音はですね、イエス様の最後のですね、晩餐で、その席上で語られた告別説教というふうのこの中に語られている言葉です。まあ、弟子たちに送られたですね、最後の言葉ですから、まあ、遺言といえば遺言になります。まあ、裏切り者ユダはですね、この時はすでにもうここにいません。外に出ています。まあ、イエス様をですね、捕らえようとする敵はですね、やがて武器を持ってですね、イエス様のところにやってくるでしょう。弟子たちはイエス様のところにですね、ついてくることはできない。まあ、そういうふうに言われます。まあ、イエス様自身がですね、そういうふうに予告されて、私のところ、またはですね、私と一緒に行くことはできないんだ。 まあ、そう言われて弟子たちは大きな不安と動揺がですね、走るのです。まあ、しかしながらイエス様は何とおっしゃったかといえば、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、まあ、そういうふうにおっしゃったのです。どんなについてくることができないと言って不安になっても、心を騒がせてはいけませんよ。これから起こること、いろんなことが起こる、激しいことが起こる、でも心を騒がせちゃいけませんよ。なぜならですね、私は父の身元に行くからだ、そしてあなた方の場所を用意しに行くからだ、というふうに今日はおっしゃったのです。弟子たちのために、そして私たちのために場所を用意しに行く、それが十字架の出来事の後に起こることです。すなわち、すべてのものがイエス様と共にですね、神様のところにいて、そして永遠の命を受ける、終わることのない喜びに預かる、そのために十字架を経験し、そしてあなた方の場所を用意しに行く、自分は自分の命を捨ててまでもあなたたちの場所を用意しに行くのだ、そのことをですね、イエス様が今日おっしゃったのです。まあ、そのことがですね、イエス様の言葉によると、道であり、命であり、真理であるという言葉になっていくのだというふうに思うのです。まあ、ですから私たちはイエス様についていくことができない、しかしイエス様は私たちのために道を用意してくださっているということです。まあ、その道をですね、イエス様の御言葉を信じて歩んでいけばいい、まあ、そのことを最後に弟子たちにも、そして私たちにもですね、教えられたのだというふうに思います。まあ、イエス・キリストの愛というのはどういう愛か、それは自分を犠牲にし、自分の命を差し出して私たちを永遠の命へ迎えてくれる、そのような愛、そのことを用意するために、これから始まる大いなる十字架の出来事に向かっていく、そのように言われたのです。ですから私たちはイエス様と共に、イエス様に抱かれながら、私たちの人生を一生懸命生きることが、そして御言葉に従っていくことが、イエス様が求めておられることだというふうに思うのです。まあ、今日は母の日です。まあ、それぞれにお母さんがおられますし、もう天に召されたお母さんもいると思います。まあ、今日はですね、歌を歌いながら、また、聖書の御言葉を読みながら、母というのはどういう存在かなというふうにですね、やっぱり皆さん思っておられると思います。まあ、510番のですね、歌をですね、賛美歌を歌う、幻の、かなり泣かれるんですよね。しかも年を召された方がですよね。若い人はですね、あの歌聞いてもですね、うざったいなと思うかもしれませんね。母が祈ってるっていう姿はですね、もうよかって思うかもしれないですね。でも母をですね、天に送った人たちはやっぱりわかるんですよね。きっとお母さんが自分のために何をしてくださってたのかとか、どういう思いで生きてたのか、まあ、多分それと重なるから、母を亡くした人たちにはあの歌が涙とともに歌うことになるんだろうなと思います。まあ、多分その思いを継いでいるかどうかっていうことだろうなと思います。実は九州のですね、ある小学校のですね、もう引退される前の、女の先生がですね、子どもたちこういう宿題をですね、出しておられました。それはですね、今日家に帰って、抱きしめてもらいなさいというですね、宿題ですね。小学校2年生の担任だったと思います。もう次に引退されるんですけど、今日の宿題は家に帰って家にいる人に、私のことをぎゅっと抱きしめてくださいと言って抱きしめてもらいなさいという宿題ですね、を出してですね、出されたという。で、みんな帰ってですね、で帰ってですね、やっぱ子どもたちはですね、宿題ですからやるんですね。宿題だからやる、宿題だからやったんでしょう。で、まずお父さんにですね、今日の宿題はですね、こういう宿題って言ったら、お父さんが、あ、そうかって抱きしめてくれた。そしたらそれを見たお母さんがね、私もやってあげるって言ってですね。で、その子はですね、おじいちゃんもおばあちゃんも一緒に住んでますから、みんな6人の人に抱きしめてもらった。で、その感想をかけなきゃいけなかったんでしょ。私がクラスで一番抱きしめられた数が多いと思いますみたいなですね、作文を書いて次の日に持っていったのでしょう。それからどうなるかなんですよね。で、どうなるかって読んで、その先生の手記を読んでみました。エッセイなんですけど、読んでみたら、実はですね、クラスの中に6人だけ誰にも抱きしめてもらえなかった子供がいたですね。 さあ先生どうするだろうと僕も思ったんですよね。先生は多分ね、抱きしめてもらってその愛を感じて帰ってきなさいっていう宿題を出されたんだと思うんですよね。みんなこんなにですね、お母さんお父さんから愛されてるんですよっていうことを。でもですね、抱きしめてもらえない子が6人いた。で、そのですね、子どもたちをですね、教室の前にですね、呼んだんですね、先生ですね。呼んで何をなさったかっていうと、ご自分が何回も何回もその6人を抱きしめてあげられたですね。はあですね、これは先生というものですね、これがお母さんなんだろうなと思いながらその手記を読んでおりましたですね。あなたは本当に大切なのよですね。あなたはですね、誰にもですね抱きしめられてないかもしれないけど、私がですね、この私があなたのことをですねしっかりと抱きしめてあげる、まあ、それがですね1回2回じゃなくて何回も何回もその6人をその女の先生が抱きしめてくれたですね。まあ、それをですね、子供が帰ってお母さんにですねお話しして、そのお母さんがエッセイを書いておられたんですね。こんなに素晴らしいですね、先生に自分の子供が出会うことができたことを誇りに思うですね。やっぱそうだろうなと思うんですね。私もその後どうなるかな、抱きしめられてない6人に対してですね、どういうフォローされるのかなと思った。でも自らが抱きしめてあげるということで愛を示されたということなのでしょう。まあ、多分今日私たちがですね、イエス様がですね、あなたのために場所を用意しに行く、心を探せてはいけない、私がいるでしょ、私があなたのことをですねしっかりと抱きしめているでしょ、それを忘れるなということなのでしょう。その中にですね、真理であるとか命であるとかですね、それを見つけ出していきなさい。私の道というのはあなたのこと、あなたたった一人のことを大切にしている、それが神様の道なのだ、そのことをですね今日は教えられたのだというふうに思います。私たちはこのようなですね、イエス様に愛されていますし、イエス様がですね私たちを選んでその母のもとにですね使わせてくださった、この母も私たちのことを本当に愛してくれる、その母の愛をですね、それぞれの母の愛をですね今日は感謝しながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人はあなたから母を与えられました。すでにあなたのもとに召された母もおります。しかしこの地上で共に暮らす母もいます。そのすべてが神様の愛によって包まれていることを心から感謝いたします。どうか今日すべての母に、そしてすべての女性の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。